始まりました。ラジオルーム606。この番組は音楽や小説、その他忙しい毎日の中で見落としてしまいがちな好きをシェアするバラエティ番組です。主役はこのラジオルームに入ってくれたルームメイト、つまりルーミーのあなた、ロイと美咲、95年生まれの2人がお届けしていきます。はい、ということで2回目
始まりました。
はい。
前回放送を聞いてくださった皆さん、ありがとうございます。
ありがとうございました。ね、初回ガチガチでしたけども。
ぐだぐだでした。まあでもね、初めてだからね。
そうね、自己肯定感は高めで。そうだね。あっという間の2回目の収録。うん、
で、実は、今回が、第1回目と2回目同じ日に実は収録してて、で今回が初回収録で、
そうだね、収録は1日目初めてだね、
なんだけど、実は昨日ね、お泊まり
あー、そうなんですよ。そう、私美咲がロイの家にそう泊まらせてもらって、
お泊まりで、だからもうだいたい 20時間ぐらいずっと一緒に一緒にいます。
そうですね、一緒にいますね。
で、そうそう、でこんなやっぱね、こういう時代だから、その、初対面がね、昨日だったのもね。
そうだね、初めて会うのは昨日が初めてだったんだけど、それまでにね、打ち合わせはズームとかで、
ズームとか電話とかで一応してて、だけどだから結構出会ったのがね最近で、で出会いがそのティフネットの局長の土屋さんの紹介なんですけど、
土屋さんがこう紹介してくださって、まあ、ちょっとお見合いみたいな
本当にお見合いって感じで、なんかちょっとラジオ、私がラジオやりたいっていうのを言って、なんかちょっといい子がいるからちょっとお話ししてみたらっていうので紹介 してくれて、でズームで話して意気投合みたいな感じで、それで
そう、ね、
トントン拍子で話が進み、
先月とかの話だもんね、打ち合わせしたのは先月。
あ、そう、先月だ ね、先月電話して、そうだね、電話して、どう、最初第一印象から、第一印象とかどうだった、
いやー、なんか最初はお話しいただいて、でこうロイからこう連絡が来て、どんな子なのかなっていうのは、どうだろう、最初もちょっとなんかこう真面目な感じの、こうしっかりしたタイプなのかなっていうのは思ったんだけど、なんかこう会ってみて、話してみて、いい意味でちょっと違う感じというか、全然分野が違うから、なんかその面白さはあったな。今まで友達にないタイプ、
私も、
どうだった第一印象。
え、びっくりしたのは、結構ね、美咲が美人なんですよ。
あの、見えないけどね、ラジオでは。
それがね、すごいびっくりしたし、
なんかやっとね、
めちゃめちゃ、まあ、話してるっても分かると思うけど、あのめっちゃね、しっかりしてて、
私は自分でも分かんないけど、
すごいお姉ちゃん的存在。でもう昨日からお泊まりで、もうずっと一緒にいるから、もうテンションがね、今お泊まりなんで、
結構じゃあ
ずっとお泊まりのテンション、私はね。
いや、そうそう、自然体な感じでコーナーの方に入れたらいいね。緊張せずに。そっか、いや、2回目の放送もちょっとリラックスしてお届けしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、それではラジオルーム606スタートです。この放送はインターネットラジオ局ビフリネットよりお送りしています。ワッチシーンのコーナー。このコーナーでは日常に潜んで見過ごしてしまいがちなことをテーマにトークしていきます。はい、ということで、
ということで、
ちょっとこのコーナーではね、日頃 なかなかこう話題にあげないけどみんなの心の中にあるんじゃないかなっていうところを拾い上げてお話ししていきたいなと思うんですけど、はい、今日のねそうテーマはなんかこう何かを好きになるきっかけって
好きになるきっかけ
こういろいろあるなっていうところでちょっと話していきたいなって思うんだけど、うん、なんかこう感覚的にこうひらめきであこれ好きみたいな
直感でね
そう直感で好きになることも結構私はあるタイプだし、うん、それも当たるなって思うんだけど、うん、なんかそれとは、うんうん、
結構それが多いかも直感であこれ好きあこれ嫌いみたいな
あそうなんだ結構好き嫌いがはっきりしてるタイプ
捨てる
なんかそういうのも結構あるなって思いつつなんかこういろんなタイミングとかご縁とかがつながって好きになるっていうものも中にはあるなっていうのはちょっと今日ねお話ししたいなって思ったんだけど、
うん、
そうそうもともとなんだろう私が例えばねラジオとか今回のね、うん、このビフリネットで始めさせてもらってるラジオとかもずっとこうラジオが好きだったわけじゃなくて
あそうなんだ、
2020年だからもう今年に入ってから本当に聞き始めた
ん
だけどなんかこうもともとはラジオってほとんど聞いたことなくて、うんうんまあ、テレビ見たりとか、 なんか YouTube 見たりとかはあったんだけど、
うんうん、
そのなんか全然ラジオに触れたこともなかったんだけど私がこう今本業以外に副業でインタビューの副業やってるから、うん、こうインタビューライターとかやってるんだけど、
うん、
そのこう憧れのインタビュアーさんプロインタビュアーの人そうそうそう、
うん、
の人がこう事業の一つでラジオをやってて
あ
ラジオってこういう風ない
い、
うん、仕事もあるんだなっていう風なこう見方をしてた時にちょうど同じようなタイミングで、
うん、
そう私がねこう結構自分の考えを発信するのが苦手で、まあ、人と話すことはそう、ね、できるんだけど、
うん、
その中で私はこうでねってい こう発信するのがすごい苦手で、
うん
なんかそういうのもこうラジオを使ったら結構自分の喋り、ね、自分の内面をこう出すことができるから、
うん、
そういう発信するのが上手くなるんじゃないかなっていうのを思ってて
すごいね、
うん、だからなんか最初はそこで興味持ったから、うん、ラジオが面白いなっていうのが先行してたわけじゃないんだよね、
うん、
なんかこう自分でやってみたいなっていう方とかあまあ純粋に憧れの人がやってるから興味があるなっていうのが最初で、
うん
でそれとなんか同じタイミングであじゃあ一回ラジオに触れてみるかっていうことでオールナイトニッポンとかそうそうそうそうそう、もう王道なラジオ番組を聞き始めてあーなんかラジオってなんかテレビとかなんかネットとかとはネットっていうか YouTube とかとは違う面白みがあるなっていうのを感じて
うん
こうだんだんだんだん触れるようになってこう好きになっていったみたいな
そう、
そういうのがあるから結構こうあ直感でラジオ私好きだっていうよりかはこう
もうじわじわ
憧れがあってそうで自分もやってみたらこう苦手意識が払拭されるんじゃないかっていうのがあって触れてみて面白くてっていうなんかこう3つがつながっていってご縁があってで今ねこうやって動いて出会ってラジオをやってるからあなんかこういう好きになるっていうきっかけもあるんだなというか
すごいね
ねえ、
うん、私もなんかラジオはやっぱ、うん、その自分のなんか意見を発信するって言ってたけど、
うん、
やっぱその意見をなんか一番なんかこう新鮮に届けられるものだなって感じてて、
うんうんうん、あ確かに書いてこう発信することよりももう直で
直でダイレクトにドーンって
はいはいはい、はい、考えてることをドーンと
そう、うんうん、いくからすごいその新鮮さがいいなって思ってて、
あ確かにね
そうだからすごくなんか結構テレビとか YouTube とかよりもなんか響くときすごく響くイメージなんか私はずっとね結構ラジオ好きだったんだけどなんか結構病んでるときに聞くとなんかああみたいな結構
落ち込んでるときに聞くと元気がこうなんか生の声に励まされるというか
そうすごいね響くなって思うしなんかあの結構人がこうコミュニケーションとか取るときに、
うん、
言語と非言語があったら、
うんうんうん、
言語ってあの言葉だけオンリー、言葉オンリーと非言語ってそれ以外あるとしたら、
ジェスチャーとか、まあ、見た目とかってことだよね。
そう、たら大体どれぐらいの割合で人に言語の言語割合占める割合どれぐらいだと思う？
いきなりのクイズ、
クイズ
どうなんでしょう、非言語じゃんーとなんか非言語の方が多そうだから6割ぐらい、
6割ぐらい、
うん、でなんか言語が4割ぐらい、
実は、うん、その非言語っていうのが9割ぐらい占めてるって言われてて、
うんうんうん、
だからこう結構テレビとか見てて YouTube とか見ててもなんかやっぱその人の話してる、うん、なんか例えばサングラスしてるとか、うん、なんか視線とかなんかどういう男の人でとか、うんうんうん、そういう情報も入ってくるけど、うんうん、なんか結構ラジオってそれが遮断されてる状態だから
確かに
割となんか言語っての、うん、その目からの情報がないじゃん、だから言語の割合がすごいこう、うん、
あ言葉の
こう広がってそれ、うん、それでなんか結構ドーンってなんかダイレクトに伝わりやすいなって、うん、だからそれもすごい魅力だなって思ってるから、
うん、そうだね、うん、そっか、そういうなんか面白みもあるし、うんうんうんうん、そっか、じゃあラジオ一つ撮ってもそれぞれもともと好きだったろいとね、だからじわじわこう好きになってきたっていう私とそれぞれ違って面白いですね、
うん、
ち
なみにオールナイトニッポンとかって何聞いてた、
うん、あーいいのかね言って、私も結構お笑いが好きだからもう片っ端からお笑い芸人のなんか番組を聞いて、うん、なんかこう深夜にやってるからさ、うん、なんかこう夜更かしして聞いてでなんか秋が寝るみたいなのが面白かったかな、うん、私は霜降り明星が好きなんで聞いてましたけど、そうそうそうそう、
いいよ
ね
私もなんか、
うんうん、
私ねクリーピーナッツさんがすごいね好き、うんうんうん、なんかあのテンションの高さと
お
なんかずっとなんかこうずっとなんか何でもないこと言って二人で爆笑してるみたいなのがすごい好きだから、
うんうんうん、そっか、なんかいいね空気感のこう二人がずっと喋ってるっていうラジオはいいよねずっと聞けるというか、うんうんうんうんうんうん、わかるわ、なんかそういうねラジオのなんかラジオっていうこう切り口自体も面白いけど、
うん、
こう喋ってる内容とか、うん、なんかね面白い空気感みたいなのを伝えていけたら一番いいなって思うから、それが目指したいところですね、
はい、
う
ちなんか人の声とかね、う
ん、
聞いてるだけでも落ち着くから、
確かに
ラジオ結構好きだな、
あじゃあ声がいいというか、うん、落ち着く、なんかずっと聞いていたくなる声みたいな、いいね、そう確かにこう夜中というかなんか夜更けなんかこう一人の部屋で聞いてもらえるようなラジオにしてくるようにいやそう今回はねちょっと好きになるきっかけっていう切り口でちょっと紐解いてみたんですけど、なんかこう一瞬の一目惚れとかもありつつこういう、うん、なんかいろんなことが重なって好きになるっていうきっかけも、うんうん、いろいろあると思うから、なんか自分の好きを紐解いてみるとねすごい面白かったり、あ自分こういうのが好きなんだみたいな感じでこう感じれることがすごく多いと思うから、
うん、
ちょっとこれからもマッチンのコーナーではなんかこういうちっちゃいことを拾っていきたいなと、うーん思うので、
ぜひなんかみんなのなんかみんながどういうことをみんなのきっかけとかもね知りたいから、ぜひ送ってほしい。
確かに私なんか自分はこういうのが好きで、でこういう風なきっかけで好きになりましたみたいな、
うん、何でもいいしね、ラジオでもいいし、
うん
何でも
どんな切り口でも確かにそういう日頃ね見過ごしがちなところを拾っていくのが私たちのねこうラジオのコンセプトなんで、
はい、
確かにちょっと聞いていきたいなと思うので、ぜひツイッターやインスタグラムからご連絡いただけたら嬉しいです。それでは、バッチシンのコーナーが以上になります。ラジオルーム606後半はスペーストラベルのコーナーです。